心と体の健康タイム、株式会社 NPO の成美周平さんとお送りしております。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしております。今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日も引き続き、余剰くんについてお話ししたいと思います。はい、前回は確か食べ物の話をしまして、
そうですね、春になってきて美味しい食べ物が増えてきますね。
そうですね。
そして心構えということで、食事の時の、
そうでした、そうでした、食べる時は心穏やかに食べると消化も良くなりますよという話をしました。
はい、
で、その時に実は食べた後についてもお話をしたいなと思ってまして、で、前回ちょっと話ができなかったので、今回してもいいでしょうか。
はい、お願いします。すいません、時間が、ね、なくてすいませんでした。
いえ、帰ってね、僕がなんかこう話がいつもずれちゃうんでで
は
否定しないんですね。
そこはね、いや、そんなことないですよ。
いや、そうなんです、僕のせいなんです。
そんなことないです。
今日は気をつけますね。
いや、こちらこそすみませんでした。
いや、
じゃあ、ね、食後に
ところで元気ですか、最近
元気ですよなんでですか。
いや
元気がなさそうでした。
いやなんかほら暖かくなってきたじゃないですか。
はい、
だからなんかこうね、田島さんの雰囲気もよりこう輝いてきたなと思って。
何ですかそれと、
元気そうだなと思って
取ってつけたような感じですけど
そうですか。じゃあ本題に、
何ですか。なみさんもお元気ですか。
おかげさまで元気です。なんでそんな話を。
なんか聞かれたから
こうやってね、どんどん話が、
そうですね、ほら時間がなくなっちゃ
う、ほらとか言ってやっぱり僕の手だと思って。
いやそんなことないんですよ
じゃあ戻してみましょうか。はい、食後の話。
はい、
食後の話ですねそうで、食後の過ごし方について貝原駅健さんがアドバイスをしてますという話をしようと思ったんです。なんて言ってるか、これ多分ね、前にも何度か紹介してるんですけど、ご飯を食べた後数百歩歩くといいと言ってます。
はい、食後の散歩ですか。
そうですね、で大体僕測ったんですけど100歩で1分なんですよ。
へえ、
100歩で1分。で、駅健さんは300歩ほど歩くといいって書いてたんですね。
へ
ー、だいたい3分ぐらいうろうろしたら、まあいいんじゃないかと。ただね、僕3分ぐらいうろうろしてたら物足りなくなってくるんですよ。だからもう結構最近歩いてますね。もう最近というかここ何年も続いてます。
何分間も。
そうですね、何分っていうかね、結構歩くときやっぱ1時間ぐらい歩いちゃうかもしれないですね。
結構です
ね。
食後に
例えば外食したときとか、
はい、
散歩がてら、宿泊先に帰るときとか、電車乗らずにもう歩いて帰ろうみたいな、
ありますよね。
だったらもう本当に1時間ぐらい歩くこともあります。確かに
そうですね。
ただ普段は、そうだな、家にいるときはやっぱりどうでしょう、やっぱそれでも15分とかぐらいは歩きますというかね、足踏みするんですよね僕。
家の中でやるってことね。
だってほら、まだちょっと今寒いじゃないですか。
で
冬とか特に北海道は出たくないじゃないですか。
足元悪いですもんね、寒いし。
でその時のことについても、駅健さん実は書いてくれてて、雨の日には家の中をゆっくり何度も歩きなさいって書いてるんですよ。
すごい、もうそういうこと書いてるんですね。
書いてるんですよ。
天候に関係なくできます
ね。そうなんです。家の中ゆっくり歩きなさいだから、僕はもうドラマを見ながらですね、
いいですね
足踏みするっていうのが習慣になってるんですよ
ドラマを見ながら、
も
う集中しながらね、もうその場で何分でもできそうですね。
そうなんです。だからもうあっという間に終わっちゃうんですよね。
歩くっていうことだけをやろうと思ったらなんかちょっと億劫な気もしますけど、何かしながらだった
らいいですよ ね、で冬はやっぱり寒いので、僕は家の中でドラマを見ながら足踏みします。
いいですね。
はい、でもそうするとあっという間に15分30分経っちゃいます。でなんでこれがいいかっていうのが、実はね、本当にここ数年だと思うんですけど、科学的な検知でも明らかになってて、血糖値って食べてすぐ上がってくるじゃないですか。で血糖値がこう上がると、やっぱりその急激に上がると良くないらしく、なるべく穏やかに上げてあげることによって体の負荷が少なくなるというふうに言われています。で実際そのじゃあどれくらいの時間で、血糖値が上がってくるかっていうと、食べてから30分から1時間後ぐらいが一番ピークになると言われてるんです。
そうなんですね。
だから食後になんかこう、なんとなく動いてるといいわけですよ。
そうか、
運動が一番その血糖値を 急に上げさせないコツでもあるので。
本当にじゃあ食後に少し歩いておくっていうので血糖値低く抑えられるんですね。
そうですね。だからだいたいこの30分から1時間後っていうのを目安に、うん、なんとなく体を動かしてると、うんうん、血糖値を測った時に 10% から 15% 下がってることが分かったそうです。
そんなに違うんですね、
はい、うん、これってね結構大事なポイントですね。
ね、やっぱり皆さん最近だと生活習慣病とか ね、
そうですね、
気になりますもんね。
やっぱりそこですよね、
うんうんうん、予防できる、
予防ができます。で予防できるし、はい、改善にもなるはずです。
あ、そうなんだ。
僕の友人で、はい、糖尿病を患ってる方がいて、うんうんうん、もうずっと薬を飲んでたんですよ、うんうんうんうん、でその方がこの話をしたら、じゃあ歩くって言ってですね、1日朝晩1時間ずつぐらいとか歩いたんですよ。
結構歩きましたね。
そしたらもうやっぱり1日1万歩とか2万歩とかなるんですけど、そうなった時にもう薬が実はいらないくらい血糖値が改善されたんです、
すごい。
ほんの数ヶ月で、
じゃあ糖尿病までも改善できる
じゃないかと思います。
あ、すごいですね、
はい。やっぱ歩くっていいみたいで、全身の筋肉の約6割が下半身らしいんですよ、
は
い、
うんうん、
だからやっぱりその下半身を動かす、歩く、うん、ということが多分この効率のいい運動なのかなとは思いますよね。
そうですね、うん、もう取り入れやすいですしね、普段の生活にも。
そうですね、うん、でこれ僕おすすめです、
うんうん、じゃあ食後には数百歩歩くっていうのを皆さんも習慣にするといいですね。
そうですね、うん、まずは数百歩から始めていただくと、うんうんうん、なんとなくそれじゃ物足りなくなって、
そうか、
結構ね歩くと思いますよ。
歩くですね、で、はい、なんかドラマ見ながらとか、
そうですね、
楽しいもの見つけてやるといいですね。
田島さんどうされてます？食後
はダラダラしてますね。
ダラダラしてます食器片付けたら大変じゃないですか。お子さんの、
そうですね、
今
そうですね、うん、平日の夕方はもうバタバタしてますね。だからノンストップですね。
あ、それいいみたいですよ
そのまま寝る、寝かしつけまで本当に座らず。
あ、素晴らしい。
座ることなく
本当はそれがその強制的に体を動かしていることになるので、は
いはいはい、それもいいんですか？
いいと思います。
歩いてるのと同じぐらい、はい、それは良かった。
要はどこを動かしてもいいので体は。
あ、そっかそっか。
ね、お茶碗洗うのも動かしてるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
はい。
でお風呂掃除して洗濯畳んで、
はいはい、
明日の準備して布団敷いてみたいな。
理想的ですよ
めちゃくちゃせかせかしてますけどね。
理想的です
そうなんだ。じゃあいいんですね、私それで。
いいです、
わかりました。
だとってもね、理想的な体の動かし方をされてるんじゃないかなって思います。だ家事とかねされてる方は、いやいややるよりも、あ、なんか今体を動かしてるからこれ消化にもいいんだななんて思いながらやったらいいんじゃないですかね。
そっか、ちょっと前向きな気持ちでできますね。
今消化って言いました？
いやいや、そうかって言いました。
あ、そうですか。
いや、もしかしたら消化って言っちゃったのかな。
だんだん上手くなってきた。
いや
素晴らしいですね。
拾いすぎです。いや、私本当に無意識ですから。
拾いすぎっていいですね。
いろいろそんな拾わないでください。
ありがとうございます。無意識で出るってすごいですよ。
無意識で別に何の意識もしてないっていうか、
それ
言おうとしてるわけじゃ、
達人のレベルですよ。
違います。言おうとしてるわけじゃないんですよ。
そうなんですか。
はい。で、ね、もうなるみさんが勝手にこう解釈してるだけです。
もう早くその域に達したいな。
何を言ってるんですか。あれ、またほら話が。
また話が。ほらまた話が。
それちゃいます。
ありがとうございます。そうで、今日はこの話は、前回の続きということだったんですけど、うんうんうん、
はい、
今日話したいなと思ったのは、はい、時間もないんですけど、はい、多分これまた続くでしょう、
はい、
次回に。
わかりました。
人生は楽しいということを、うんうんうん、力健さんはこの養生訓の中で何回も書いてるんです。
はい、
うん、
だから人生は楽しい、
はい、人生とは楽しいもの、それがもうその全8巻の中の結構ね、もういろんなところに書いてあります。
へ
ー、楽しまないのはもったいないって、
うんうんうん、
人生を。
そうですね、うん、せっかくね生きてるんだから楽しみたいですもんね。
そうですね、うん、で、まあ、なんでじゃあその駅健さんがそんなことを言うかっていうと、うん、体は授かり物だと、
はあ、
要はその自分で、
はい、
これ自分で作った体じゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
意識して。
そうですね、
ってことはこれ授かったもんなんですよね。
ああ、そうか。
ってことはその授かった体が楽しいって思っていないと、うん、神様に申し訳ないっていう考え方みたいですよ。
うーん、
授けてくれた神様仏様に対して自分が楽しまないっていうのはもったいないこと、申し訳ないことだと、そんな考えがね、なんか根底にあるようです。
なるほど、
はい、だから楽しみなさいと言ってます、
はいはい、
で実はね、僕のあのヒーリングの、はい、僕ヒーリングの仕事を昔してたんですけど、はい、ヒーリングの師匠もね同じこと言ってたんですよ。あの人生とは楽しいものですと、でそれは宇宙の法則ですって言ってたんですね。
そうなんですか、
はい、
宇宙の法則、
宇宙の法則、はい、で人生は楽しいって決まってるそうです。
決まっている、そうなんですか、
はい、
いやでも結構私も年を重ねると大変なこととかいっぱいあるんだなって、ね、まだねあのそんないろんな大先輩いる中で申し訳ない、恐縮ですけども、いやい
や
い
や大変なことありますか、
あるなって思いながら、
なるほど
ね、やっぱり若い頃は楽しい、
何をいっぱいだったのに、まだ若いですから何をおっしゃいますか。
そうなんですけど、なんかね、
あるんですよ。
いやでも宇宙の法則で楽しいんだって決められてるっていうのがすごい、
うん、だからそれに気づくか気づかないかだと思うんですよね、うん、
まあ、
同じ要はその起こってる出来事って多分同じだと思うんで、
うん、
それをどう解釈するかだけなんでしょう、きっと
受け止め方ですよね、
ですね、うん、それをもう楽しいもんだっていうふうに決めてしまえば、おそらく楽しいものとしてそれを見る癖がつくんじゃないですかね。
うーん、そうなんだ。
多少大変なことでも、もしかしたらあなんかちょっとこれ楽しんじゃおうみたいな、
そっか、大変なことも楽しんじゃおうって思えたらいいですよね。
うん、きっとそんな習慣がこうつくんじゃないでしょうか、うん、こんな見方をしようって決めると。
そっかそっか、
うん、でまあ、駅健さんは実際にその人生が楽しいっていうのを、うん、あの三楽という言葉で言い表してます。
三楽、
はい、
はい、
三つの楽しさって書いてますね。はい、人生を楽しむ三つのことっていうことで、うんうん、一つは良い行いをしましょうみたいな、
あ、
うんうん、まあ、本当シンプルですよね、
はい、
良い行いをしましょう、うん、そして、二つ目は健康で、いましょうと、
うんうん
うん、で三つ目は長生きをしましょうと、
はあ、
はい、この三つを、ね、三楽というふうに書いてます。
うん、
だ良い行いをして健康でいること、そして長生きをする、
うん、
この三つを、人生の三楽ということで駅健さんは言ってるんですね。
うんうんうんうん、
で実際その三楽の最後の長生きをすることなんですけど、
はい、
うんうん、なんで長生きしたら楽しいんだろうっていう、
長生きすると、
なんで楽しいんでしょうね。
美味しいもの、長生きしている間にいろんなもの食べれるから。
なるほど、もう生きた分だけ食べられるから。あ、いいですね、
長ければ長い、
わかりやすい。 いや本当それもあると思います。でまあ、一見さん曰く、なんかね、もちろんそういうこともあります、うん、いろんなことを楽しめるようになるんだけれども、うん、内側の感性が変わってくるんですって、
長生きすると、
はい、でどう変わってくるかっていうのは、多分次回でしょうね。
わかりました、わかんなかった、はい、
これからいいとこなのにみたいな、
ね、そうですね。じゃあ三楽の長生きのその真髄は、じゃあこの後
真髄はと、
はい、
来月1ヶ月間ね、皆さんじっくり考えていただいて、
気になる
そのうち忘れるでしょう。
そうですね、じゃあ思い出した頃に、
はい、そうですね、じゃないですかね、
思い出した頃にまた聞いていただける感じでですね、
はい、そうですね、まあ、聞いて思い出す的なね、
わ、かりました、はいはい、じゃあいいですか、今日ここまでで。
いいんじゃないでしょうか、
はい、
薪が入ってますからね、
ではなるみさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。